詩編の99編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。主は王である。国々の民は恐れおののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。
主は主を見よって王である。主はすべての
国々の民を上に高かっています。国々の民を大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。我らの神、主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖である。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の里しと彼らに賜った掟とを守った。我らの神、主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。我らの神、主は聖である。神が王であられて、そして清い方だって。神が必ずこの私たち一人一人に対して、今までその生きた人たちが何十億、何千億人というかもっといるでしょうね。その一人一人に対して、その裁きと正義を行われると。で、王の力は裁きを愛するって書いてありますけど、4節に。神はその正しさをもたらしたいんですよ。イエス・キリストが戻って来られるのも、次の世界があるのもそのためです。もし私たちが今生きているこの時代が、またこの世界が、その神が清い方であられて、その神の正しさによって、すべてがうまく物事が運んでいるのであれば、その次の世界がある必要がないんですよ。でも神は必ずその裁きと正義を行われる時が来ます。で、6節、7節、8節ですけど、特に今日皆さんと分かち合いたいのは、モーセとアロンはその主の祭司の中にあって、またサムエルは皆を呼ぶ者の中にいたって。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるんだって。先週の週報にも書いてあったと思いますけど、主の名というのはいろんなその名前があります。主は癒し主とか、主は備える方だとか。でも、そのイエス・キリストにもそのイエスという名前が与えられてて、それも主の皆なわけですよ。ヤーウェイ、シュアという、神は救いというその言葉を短くしたのがイエシュアであって、それがヘブライ語で、ギリシャ語とか、まあ、英語にするとジーザスになって、日本語だとイエスになるわけです。だから神が救いだって、神が救い主だっていう、その救いなる神の皆をイエスを呼び求めると、誰でも救われるんだって、そのことを信じて、神に信頼して、イエスキリストって。どのように祈っていいかわからなければ、救われたいがゆえに。許されたいからといって、どのように祈ったらいいかわからなければ、主の名を呼び求めればいいんですよ。イエスキリスト、イエスキリストって。私をお助けくださいって。それがその主の名を呼び求めるということじゃないですか。この許してくださる、救いを与えてくださる神を呼ばわるんですよ。キリストの名前だけで十分なんですよ。私たちが主に求めるときのこの祈りというのが、何度でも救いを必要とするときに、助けを必要とするときに、この神は救いだというこの皆を呼び求めていいんですよ。イエス・キリスト、イエス・キリストって。そうすると神はその彼らに答えられたって。だから神を呼び求めると必ず神は答えてくださるんですよ。必ず。で、8節にありますけど、我らの神、主よ、あなたは彼らに答えられた。どうやって答えたかというと、あなたは彼らにとって許しの神であられたって。 なぜ神、どのようにして神が私を救うかというと、許すんですよ。私は許されないといけないものなので、神がこの裁きと正義を行われるときに、神の許しなしに私は、私に何の希望もありません。運とか、そういうので、神のこの裁きに耐えるものじゃないんですよ。たまたま見過ごされたとか、そんな話じゃないんですよ。神は確かに許す方で、神は確かに恵み深い方で、憐れみ深い方ですよ。でも、彼の仕業に対してはそれに報いる方だって。私が悔い改めないで、神の前にごめんなさいしないで。その罪を犯し続けるのであれば、その罪の中に留まって、神に背を向けて、神から私が離れて神を捨てるのであれば、私はその仕業、悪い行いによって、私は報いを受けますよ。私は救われることないですよ。でも、どんなものでも、イエス・キリストの御名を、また神の御名を呼び求めるのであれば、それは救われるんですよ。なぜかというと、その罪が許されるからです。罪が許されることなしに私たちが救われるということはないです。目の前の苦しい状況から救われるのは、もしかしたらその神に祈らなくても、神に助けを求めなくても、その苦しい状況から、救われるということはあるかもしれないです。その目の前の話ですよ。神を呼び求めなくても、神の御名を求めなくても、そのいろんなその物質的な欠如や、また金銭的な欠如があるときに、また、朝王のように、その自分のその体に身体的な必要があるときに、病気になったときに、神を求めなくても、その医者に求めたり、いろんなところに求めたりして、別に医者に行くのが悪いと言ってるわけじゃないんですよ。じゃなくて、人を頼るんじゃなくて、神を頼るから、病院にも行くし、医療にも、そのお世話になるわけですよ。でも神を頼るというとことなしにですよ。もししたとしてもですよ。目の前の状況からは、もしかしたら楽になって、自由になって、そしてなんか問題が解決したように、救われたように感じるかもしれないです。でも根本的な、この罪の許しという、私がどんなに健康でこの地上を100歳生きたとしてもですよ。最終的に神の裁きと正義が行われるときに、私がその永遠の命が与えられなければ、この地上での歩みは意味がないんですよ。私がどんなに物がたくさんあって、その経済的に豊かになってたとしても、神が裁きと正義を行われるときに、神がよくやったなって、あなたは忠実だったなって、私に。そして、私に対して永遠の命を与えてくださらないのであれば、私がこの地上で得たものや、その経済的なものというのを天国に持っていくことはできないんですよ。地獄の沙汰のも金次第。んなことあるか。で、神は裁く方で、そして神は正しい方で、その正義を行われる方だからです。神は清い方だからです。天国は神が治めてて、地獄は閻魔がいるみたいな、そんな話じゃないんですよ。罪からの許しなしに、罪の許しなしに、罪からのその自由にされる、神に許していただくということなしに、私たちに救いというのはありえないです。ありえないです。だってそもそも救われるというのは何から救われるかというと、その私が罰を受けるという、私の魂は、私はキリスト抜きに、許されることを抜きに、私はもう地獄に行くのにめちゃめちゃふさわしいものですから。天国に行く希望の木の字すらないですよ。そこから救われたんですよ、私たち。そこから救われるんですよ。私にとって、皆さんにとって神はどのような方ですか？神の御名を呼び求めたら、魔法のランプをこすって、ジーニーみたいに、なんか何でもいいですよ。あなたが願うことを聞いてあげましょう。私は優しくて、私はへりくだっていて、私は憐れみ深くて恵み深いから。そういう方でしょうか？そういう方だと思ってるんでしょうか？それとも、神は正しい方で、神は裁きを行われる方で、神は清い方で、それでも神は慈しみと恵みに満ちておられて、神を信頼して、神にその 助けを求めるときに神を許してくださる方だというふうに私は皆さんは理解して信じて神に毎回毎回毎日毎日祈ってるでしょうか。神は清い方です。神は裁きを行われて、神は正義を行われる方です。そして神は確かに恵み深くて慈しみ深い方です。そしてそれらすべては、その神は許す方だという、この神のご性質、神のその深い愛に根ざしているというか、そこにあるんですよ、私たちの希望は。神は許してくださるんですよ。だからこの方と、この神と、関係を与えられるんですよ。神が許してくださる方じゃなければもうおしまいですよ。イエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、キリストに本当にその希望を置いてたがゆえに、神の裁きと正義を、それをが行われることを心から、すべての生徒たちと共に、喜んでいられる側にいられますように。